Point 5.
朝日大学
法学部生による
ラジオ番組、
せーの、
朝日大学放送局
始まります。
皆さんこんばんは。朝日大学法学部はもうそろそろ学年末の試験が始まります。
すでに試験が終了している教科もあります。結果が気になってます。
今日の放送はそんな感じで、なかなかテンションが上がらない法学部2年の土屋と
米が頑張ってテンション上げてお送りします。
朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の法の字は、放送の方ではなく法律の方と書きます。法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を集め、放送エリアの皆さんに様々な情報も提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、
始まります。この番組は朝日大学6号館7階特設スタジオから放送しています。
このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答してもらうコーナーです。
本日の質問はラジオネームクリームパンダさんからです。先日彼女の浮気が原因で別れました。付き合っている最中に彼女が欲しいというものは買ってあげていましたし、彼女は高級志向だったので食事もレストランで一番高いものを食べさせてあげていました。またオーストラリアやフランスといった海外旅行にも2回連れて行ってあげています。婚約はしていませんでしたが、私としては結婚前提に付き合っていましたし、また彼女もそのつもりだと普段から言っていましたので、これだけのお金を使っていたのに、今回相手の浮気が原因で別れたのだから、これまで彼女のために使った金額を返してもらいたいのですが、可能でしょうか。仮に全額が無理だったとしても、どれくらいの割合だったら返してもらえるでしょうか。返してもらえる場合の法的根拠を教えてください。そこで本日は岐阜県弁護士会副会長、三越柴誠先生にお越しいただきました。三越柴先生、こんばんは。
こんばんは。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ところで、今日のラジオネームクリームパンダさんからの質問は、法律的にはどうなるんでしょうか。
まずクリームパンダさんは、婚約はしていませんでしたというふうに、言っておられますが、ここで言う、婚約というのがですね、特に別に民法で規定があるわけでも何でもないんですけれど、一般的には、当事者間において将来結婚することを約束することというふうに言われてます。
はい。
で、婚約といっても一応約束をした場合には、それなりの法的な保護というものが与えられるということになります。で、ただ将来結婚しようねという、話にうんとうなずいただけで、何でしょう、あまりにも強いね、拘束力みたいなものが生じるのも妥当ではないもんですから、その約束の程度によって法的な保護が与えられるかどうかというのも決まってくると思うんです。
簡単に結婚しようねとかいうのはありますもんね、言ってしまうことが。
で、そういう関係で婚約、将来結婚することを約束することに加えてね、外形的にも例えば結納を交わしてるだとか、仮祝言というような儀式を挙げてるだとか、はい、そういうような外形的な事情があると、法的な保護に値するね、結婚の約束があるというふうに認められやすいんですね。ただ逆に明確にね、 結納だとか仮祝言とかなかったとしても、多分クリームパンダさんも相手も結婚前提に交際というふうに言っておられるので、そこまではいかないけど結婚に向けた何らかの話みたいなものはあったのかもしれないですよね。
そうですね、うん、
そうすると、クリームパンダさんのケースでもね、事情によっては法的な保護に値する婚約というものが成立しているというふうに評価されることもあるかなとも思いますね、うんうん、で仮に、ここで婚約というのが成立していると評価された場合には、婚約をした当事者というのはね、お互いに誠実に交際をして、結婚を成立させるように努める義務があるというふうに言われているので、
はい、
その誠実義務を果たさずにね、浮気をするとかねいうようなことがあると、婚約の不履行、
はい、
うん、債務不履行というようなことで、責任を問われることがあり得ますね。
じゃあ損害賠償を請求することができるっていうことになるんですか、
うんうん、だから婚約が成立しているというふうに評価できる場合ですね、はいはい、クリームパンダさんのケースで、その場合には彼女の浮気が原因で別れると、婚約が解消されるということになった場合には、債務不履行だとか不法行為ということで損害賠償請求をすることも可能ではないかと思われます、はいはい、でただその場合の損害の範囲というのも、婚約が成立してそれ以降結婚に向けて準備に使ったお金とかね、そういうものをが通常は相当な因果関係ある損害というふうに考えられているので、まあ、彼女の気を引くためにレストランで美味しいものを食べたとかね、はい、海外旅行に一緒に行きましたというのではだけでは相当な因果関係というのは認められるかどうかはちょっと疑問だと思います。まあ、その場合でも精神的な苦痛の分については慰謝料の請求ということでね、損害賠償請求は、いくらかは認められるのかなと思います。
そうなんですか。
で逆に、この方が婚約はしていませんでしたと言っておられるんで、その通り婚約までは成立していないというふうに評価されると、なかなか恋愛っていうのは自由ですのでね、うん、そこで別に好きな人ができてしまいましたということだけを捉えて、何でしょう、不法行為だとかいうことでその人の感情とかを縛るというのはできないで、まあ婚約が成立していないというふうに評価される場合には、クリームパンダさんとしては悔しいでしょうけれど、なかなか請求をするというのは難しいんではないでしょうか。
じゃあその旅行の代金もプレゼントの代金も返ってこないかなっていう結論になるんですかね。
そうですね。
残念ですね。いやでもクリームパンダさん、もし両親に紹介をしていたりだとか、そういう場合も婚約が認められる場合もあるそうなので、記憶を巡らしてみて、どうか婚約が成立しているかもっていうことがね見つかればいいかと思います、うん、はい、では今日は岐阜県弁護士会副会長三越柴先生にお越しいただきました。三越柴先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
六本レンジャ
ー、熱いハートで悪を蹴るぜ、警報レッ
ド、クールに裁くぜ、警装ブルー、
勝訴で大金をつかめ、民訴イエロー、
決してピンク商法じゃないのよ、
東方ピンク、
人に優しい民法グリーン、
何色にも染まらない憲法ブラック、
我ら
六本レンジャー、
毎週木曜日23時から30分間朝日大学放送局、
まるまるってまるまる罪にならないの？このコーナーでは普段よく見かけるこの光景、実は違法だったりしないのか、合法として行われているこの行為なんで違法じゃないのか、このような疑問を土屋が紹介し解決していこうと思います。 さて、前回は親の財布からお金を抜き取ることって窃盗罪にならないの？について考えました。行為の違法性や責任非難というものに影響しないで、家庭の紛争に国家は干渉すべきでないとする法政策上の理念から、一定の身分関係が存在することによって刑が科せられないとする一審的処罰阻却事由を認めた条文が刑法第244条にあり、配偶者、直系血族または同居の親族との間で第235条窃盗の罪、第235条の2不動産侵奪の罪、またはこれらの罪の未遂罪を犯した者はその刑を免除すると一項で定められているため、親の財布からお金を抜き取った場合には刑が免除されるという結論でした。それでは今回土屋が疑問に思ったことを紹介します。ねえねえヨネちゃん、
うん、
この間面白い話聞いたよ。
なになに、どんな話？
お母さんが犬の散歩をしていると、後ろから来たバイクに手に持っていたカバンを盗まれたんだけど、
ん、
そのカバンの中には犬の糞しか入ってなかったっていう話なんだけど
さ。そうなんだ
ひったくり犯中身確認した時さぞかしがっかりしただろうね。
よりによって犬の糞だもん
ねえ。
しかも収穫は犬の糞だとしても行為自体が窃盗罪になるし、もし取り押さえられた時は残念だよね。
え、ひったくりって強盗罪じゃないの？
ええ
ひったくりって強盗罪にならないの？さて、今回疑問に思ったことは、ひったくりって強盗罪にならないの？強盗と聞くと銀行強盗だったりコンビニ強盗だったり、なんだか無理やり財布を奪う行為なんじゃないかなというイメージがありますよね。
でもひったくりって無理やり奪うというよりは不意打ちで奪うって感じがしない？
でもそれが無理やり奪う行為になるんじゃないかなと土屋は思うんだよね。そもそも強盗はどんな行為なのか、まず明確にしておきましょう。強盗の罪とは刑法第236条に記されており、暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取した者は強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処するとあります。
その暴行や脅迫はどの程度のものを指すの？
この強盗の罪の手段になる暴行、脅迫は相手方の犯行を抑圧する程度のものでなければならないとしてるんだって、
うん、
だからその程度に至らない手段を用いた場合は恐喝罪になるとしているんだってさ。
へ
ー。それで犯行を抑圧する程度のものであるかどうかの判断は具体的諸事情を考慮した上で客観的に判断されるとしています。それは犯行の状況、凶器の有無や種類、犯人及び被害者の性別、年齢、人数、体格や犯行の時刻、場所、行為対応などを材料に総合的に判断することになります。
うん、いろいろあるんだね。
うん、そこで問題となるのが被害者が現実に犯行を抑圧されたことを必要とするかどうかなんだよね、
うん、
被害者の犯行が抑圧されている状態であることを知って行為していることが必要だとする主観説と、客観的に強盗と言えることが必要だとする客観説が対立してるんだってさ。
うん、判例ではどうなってるの？
判例では被害者の犯行を抑圧する程度のものかどうかは客観的基準により判断されるべきであり、被害者の主観を基準とするべきではないとしているよ。
じゃあ被害者がものすごく臆病で、誰がどう見てもおもちゃのナイフでしょうって思うおもちゃのナイフで脅されてお金を渡しちゃった場合には強盗罪は成立しないってことになるのかな？
うん、そういうこと。客観的に判断しておもちゃのナイフでは被害者の犯行を抑圧することができないとするからね。逆に被害者が空手の有段者で暴行や脅迫されても何とも思わなかった場合でも、客観的に犯行を抑圧する程度の暴行脅迫である限り強盗罪になる場合もあるんだよ。
なるほどね、客観的に判断するんだね。
うん。それでひったくりの話に戻るんだけど、
うん、
今までの話を思い出しながら考えてみて、不意打ちによるひったくりは相手方の犯行を抑圧する程度の暴行になるかな？
そうだな、犯行を抑圧する程度の暴行にはならないと思う。
そう、そうなの。
うん、
不意打ちによるひったくりでは相手方の犯行を抑圧する程度の暴行にはならないから窃盗罪になるんだって。
じゃあひったくりは強盗罪じゃなくて窃盗罪になるんだね。
ヨネちゃん、ちょっと待たれい。
はい
ひったくりでもいろいろあるよね。例えば被害者を背後から押し倒してカバンを奪ったり、 被害者がカバンをなかなか手から離さないから引きずったり、こういうケースも窃盗罪で処理していいのかな。
ああ、
そう、こういったひったくりの手段の場合、被害者がカバンから手を離さないと生命身体に重大な危険を引き起こす恐れがある行為だよね。これは被害者の犯行を抑圧する程度の暴行であるとして見てもいいよね。
うん、いいと思う。
だからこういった手段でのひったくりでは窃盗罪ではなくて強盗罪が成立するとしているんだよ。
なるほどね。
あとね、不意に被害者を殴って気絶させその間に財物を奪った場合や、犯人が家に侵入し家の人にピストルを押し付けて動けないようにしている間に見えないところで共犯者が財物を奪っていた場合のように、被害者が財物を奪われていることを知らない間に行われた行為にも被害者の犯行が抑圧されているとして見ることができるから強盗罪が成立することになるんだよ。
そうなんだ。なるほどなるほど。
しかしひったくりという行為は許せませんな。自分たちでできるひったくり対策をしていかないといけないね。
そうだね。道路側の手でカバンを持たないとか、自転車のカゴにひったくり防止のネットを貼るとか。
まあ私たちは基本的にリュックで活動しているからひったくり対策は万全だよね。
確かに。さすがにひったくり犯もリュックは狙わないだろうしね。
うん、リュックっていいね。
うん、
でも電車に乗ってる時にファスナー開けられて中身を取られないように気をつけなきゃね。
そうだね。
ということで今日の〇〇って〇〇罪にならないの？のコーナーを終わります。また次回もお楽しみに。
月曜日は講義、火曜日はバイト。
講義じゃないの？
水曜日はデート。
え、講義じゃないの？てか誰と？
木曜日は講義。
木曜日はラジオでしょ？
毎週木曜日23時から30分間、朝日大学放送局。
裁判員制度についてま、な、ぼ。2009年5月21日から始まった裁判員制度、皆さんも耳にされたことがあると思います。でも実際裁判員制度ってどんな制度なのか、いまいちわからないこともあるのではないでしょうか。そこでこの裁判員制度とはのコーナーでは、私ヨネが裁判員制度について詳しくお伝えしたいと思います。2011年になって初めての裁判員制度とはですね、今年はさらに皆さんに分かりやすく解説していけるよう精進していきますのでよろしくお願いします。さて前回のコーナーの放送は去年だったので少し復習をしましょうか。この前は裁判員の選任についてお伝えしました。裁判員は20歳以上の国民の間からくじで無作為に選ばれます。ただし裁判員法14条の欠格事由に該当する人は裁判員にはなれません。裁判員選任手続きの流れとしては、まず裁判員候補者名簿が作成され、名簿に掲載されたことが候補者へ通知されます。その後それぞれの事件の担当裁判員の候補者をさらに選出し、選出された人へ呼び出し状と質問状が送られます。それを受け取った方は裁判所へ行き、6人が最終的に裁判員として選任されます。
前回はいよいよ裁判所へ行くぞってところで終わったんだったよね。
そうだったね。それでは今日は選任手続き期日当日の様子をお伝えしたいと思います。ついに裁判員候補者は裁判所に行くことになりますが、候補者でも裁判所に行かなくてもいい人もいましたよね。
事態を希望して認められた人だよね。
うん、その通り。この前も言いましたが、選任期日当日に裁判所に行くのは事態を希望しなかった人。選任期日のお知らせと一緒に送られてきた質問票に事態の旨を記載したけれど認められなかった人です。事態が認められた人は裁判所に行く必要はありません。それでは選任手続き期日当日の流れを細かく見ていきましょうか。
うん、まずどんなことするのかな。
うん、最初に裁判員候補者がどのようにして裁判員に選ばれるのか、裁判員裁判はどういう流れで行われるのかといった内容の DVD を見るみたい。
へー、自分たちがこれから何をしていくかがイメージできるね。
そうだね。自分が何をするかがわからないまま裁判員に選ばれたら不安になるだろうしね。この DVD を見終わってから裁判所の職員から担当する事件の概要が説明されます。その後配布された質問票の記入を行います。
ん？質問票って選任手続き期日のお知らせが来た時に入ってなかったっけ？ その時ちゃんと返送もしてるけど、また書くの？
うん、期日当日の質問票とこの前の質問票はちょっと違うんだ。この当日用の質問票は今回の事件や被告人と特別の関係がないかどうかなどが聞かれます。
特別の関係っていうのはどんな関係？
被告人や被害者の親族であるとか事件の捜査に関与したというようなことを言うんだって。
へ
え。一定の関わりがある場合は裁判員になることはできません。その他には身近な人に今回の事件と同じようなことを体験した人がいるかや、この事件についての報道を聞いたり見たりしたかなどが聞かれることもあるみたいだね。
裁判を公平に行うためにってこと？
そう、必ずこういうことを聞かれるってわけではないけど、不公平な判断をする恐れがあるかどうかを判断する材料として尋ねられることもあるようです。そして次に裁判長による質問手続きが行われます。
裁判長から直接質問されるなんてなんだか緊張するね。
確かにね。検察官弁護士も同席するからさらに緊張しちゃいそうだね。
質問手続きではどんなことを聞かれるの？
今まで裁判所に提出した質問票を参考にしながら質問されます。事態を認めるかどうかについての質問だったり、不公平な判断をする恐れがないかどうかに関する質問だったり、人によって聞かれることも違ってきますね。この質問手続きはプライバシーに配慮し非公開で行われますので安心して話してください。
ああ、身内で同じような事件を体験したことを聞かれるとなるとすごく私的な内容になってくるもんね。
そうだね。質問手続きの後、最終的に残った候補者の中から裁判員、補充裁判員が選ばれます。ただし補充裁判員は全ての事件で必ず選ばれるわけではありません。
裁判所に来てから裁判員が選出されるまでにだいたいどのくらい時間がかかるの？
その事件ごとに違うとは思うけど、大抵の事件の選任手続きは午前中で終わるんだって。
へえ。じゃあ裁判員に選ばれなかった候補者は午前中で帰れるんだね。
うん。あ、ちなみに候補者の方にもちゃんと日当は出ますのでご安心ください。
日当ってどのくらいもらえるの？
うん、候補者の方は8000円以内、裁判員、補充裁判員の方は1万円以内というように決められています。それぞれの時間に見合った額が日当として口座に振り込まれます。
あ、確か交通費も支給されるんだったよね。うん、これはヨネちゃんのコーナーで前にやった気がします。
そうだね。裁判所に行くまでの交通費も支給されます。この際の交通費は
一番経済的な値段になるんだったよね。
よく覚えてたね。支払われる交通費は一番経済的な経路や交通手段で裁判所に来た場合の額になります。だから電車でも行けるのに乗り換えが面倒だからといってタクシーで裁判所へ行ったとしても支払われるのは電車の運賃だけということです。気をつけてくださいね。さて、こうして裁判員に選ばれた方はいよいよ後半に入っていきます。審理は冒頭手続き、証拠調べ、論告、弁論、最終陳述の順に行われます。その後、裁判官、裁判員で評議を行い、最後に判決を言い渡します。それではまず、審理の中の冒頭手続きから順に詳しく見ていきましょう。冒頭手続きでは、まず被告人が人違いでないかどうかの質問、人定質問をします。被告人に対し、氏名や生年月日などを聞きます。次に検察官が起訴状を朗読します。起訴状には公訴事実、つまり被告人が起こした犯罪であると検察官が主張する事実が書かれています。裁判長は被告人に対して黙秘権があることを説明した上で起訴状に書かれている事実について発言があるかどうかを聞きます。被告人の後に弁護人からも意見を聞きます。ここまでが冒頭手続きです。この後証拠調べに移ります。
なんだか劇団朝日を思い出すね。
うん、私も調べてて思った。劇でもこの部分をやってたもんね。
うん、
裁判に忠実に構成されてたってことがよく分かったよ。さて、そろそろお時間ですので今日はこの辺で、次回は証拠調べ手続きから見ていこうと思います。以上、ヨネの裁判員制度とはのコーナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
最後に朝日大学のイベントや法学部の企画について紹介します。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。さて、今日の朝日大学からの情報です。今回は朝日大学附属村上記念病院からのお知らせです。この度、朝日大学附属村上記念病院ではがん治療の最前線をテーマとして、朝日大学附属村上記念病院においてがん治療に携わっているドクター4名を講師とする市民公開講座の開催を予定しております。日時、場所は2011年2月12日土曜日午後1時30分から岐阜駅前の16プラザ2階ホールです。入場無料でどなたでも参加可能ですが、所定の申し込み用紙でお申し込みいただくか、またはホームページからお申し込みください。申し込みに関するお問い合わせは電話番号 058-254-0908、 朝日大学附属村上記念病院管理課市民公開講座担当までよろしくお願いいたします。なお、ホームページは www.murakami.asahi-u.ac.jp です。以上、朝日ナウでした。
ヨネちゃん、
うん、
ついに私たちの大学2年生が終わろうとしてるよ。
早かったね。
でも2年生でいろいろな思い出できたよね。
そうだね。私たちこうやって放送局も頑張って、勉強も頑張って、その他もろもろも頑張ってきたけどさ、
ご飯食べに行ったり、いろいろなところに遊びに行ったり、
うん、
思い出がたくさんできたよね。
大学生活充実してるね。
うんうん、遊んでるだけじゃなくてさ、学生として充実してるよね。
うん、
3年生になってもさ、4年生になってもさ、これからもよろしくね。
いきなりかしこまってどうしたの。
さて、この番組にはブログがあります。 URL は http://amebro.jp/low-watch/、 または朝日大学放送局、法の字は法律の方に変えて検索してみてください。私たちの情報をどんどん更新していきます。
その他ご意見等は low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。詳しくは朝日大学放送局のブログをご覧ください。
エンディングテーマ曲は朝日大学のプロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道。
来週もまた朝日大学放送局聞いてくださいね。お送りしたのは朝日大学法学部2年の日本史の試験に力を入れているヨネと、
苦手なイングリッシュをファイトしたい土屋でした。
それでは
またね。
Yeah.